神の、ご計画ということで、まあ、オイコノミアですね、ずっとお話ししてきてるわけですが、前回ですね、幕屋建造の、順序ということで、契約の箱、それからパンの机、食台、それから幕屋の幕というところまでお話ししました。で、さらにこれから先にですね、壁板、横木、それから姿勢所の垂れ幕、それから入り口の幕、祭壇というふうにつながっていくんです。で、この流れはですね、私たちの、クリスチャンとしての霊的な経験あるいは歩みのステップをここで、説明しています。で、この後に縦板が出てくるわけですが、お互いに組み合わされて立てられるというね、まあ、そういう話に入っていくわけですが、からあと祭司ね、祭司としての働きをする、まあ、そういう、お話に続いていくわけですが、その前に、一つですね、今日お話を、しておきたいんです。で、ちょっと挿入的というか補いになるんですが、この契約の箱の中に入っているものについて少し詳しく見たいと思います。ご存知のように契約の箱は、キリストご自身を言っておりました。で、前から何度かね、お話ししてきたんですが、三つのものが入っていた。一つは、金の小壺に入ったマナ、それからもう一つは、目の生えたアロンの杖、そして立法の二枚の石板、これが入っていたわけで、これについて一つ一つですね、もう少し詳しく、見ておきたいなという私の欲求が出てきましてね、ちょっとここで詳しくですね、お話ししたいというふうに思います。で、1って書いてありますね。これ前回のお話です。で、その後に6って書いてあります。これミスプリントじゃありません。前回5までお話ししました。で、今日6ということで、挿入的にですね、この契約の箱の中身について交わりたいと思うんです。で、この契約の箱っていうのはもう一つの大きなですね、奥義でして、今どこにあるかわからないんですね。どうもバビロンかなんかにね、持ってかれちゃっているんじゃないか。で、どこに行ってるかわからない。で、ある人はエジプトにあると言ってみたりね。で、ある人は四国の剣山にあると言っていろんな人がいましてですね、どこにあるかわからないんです。わからない。だけどこれわからないっていうのはね、もう一つ面白い説があってね、ゴルゴダの丘のですね、下にあると。で、イエスのですね、十字架がこう穴に、刺されましたよね。で、その真下にあるんじゃないかと。で、ファイバースコープを入れてね、それらしきものが写真に撮れたっていう説をね、言ってる考古学者もいるんですね。で、はい、そう、いろんな説がある。で、その十字架からですね、血が垂れて、イエスの血が垂れてですね、その契約の箱の上に垂れたんだということを言ってる人もいる。だけど、もしこれ本当だったらすごいよね。まさに本当の子羊の血がその上にね、その箱、あがないの蓋ね、この上に注がれたとなったら、これはすごいなと思うんですけどね。ただ、我々にとって今大事なことは何でしょうか。そういう物理的なものではなくて、霊的な事実です。で、今もこのイエスの血というのがね、我々に注がれているし、それから、黙示録を見るとですね、契約の箱が天にあるのが見えるってあるんですね。誠の契約の箱はどこにあるわけ？天です。地上のものはこれは模型に過ぎないんですから、あまりその行く先を詮索するっていうのもいかがなものかと、まあ思うんですけどね。ロマンとしては面白いですよ。ロマンとしてはね。考古学っていうのはロマンがありますからね。さあ、そこでこの契約の箱、ね、この中身について詳しく見たいと思います。で、前回これをお見せしたコンピューターグラフィックスによりますと、立法の板しか入ってなかったんです。ね。だけど本当はですね、こう三つのものが入ってる。ヘブル書の、9章を見ていただきますと、9章4節。ヘブル書9章4節にですね、こう書いてありますね。そこには金の甲羅と、 まあ、これ死聖所のことを言っているわけですが、第二の垂れ幕の後ろには死聖所があり、ね、そこには、面白いですね。出エジプト記では金の鉱壇は聖所に入っているんですが、新約のヘブル書では、そこ、つまり死聖所には金の鉱壇が入っている。ね、この意味についても後でお話しますが、で、すっかり金で覆われた契約の箱とがあって、この中にはマナの入っている金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の石板があった。そしてその上に箱が、蓋があって、栄光の姿のケルビムが贖いの座を覆っていた。ね。で、この贖いの座っていうのは前に言いましたよね。イエスがなだめの供え物となった。ね。で、この中の三つのもの、ね、これを一つ一つ見ていきたいんですね。で、黙示録のですね、二章の17節をご覧いただきたいんですが、ここにですね、こういう言葉が書いてあります。ペルガモにある教会に対して、御霊が語る。ね、で、ここにですね、耳のある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマナを与えよう。このマナというのは隠されている。契約の箱は死聖所の一番奥ね、幕屋の一番奥の死聖所にあり、さらにその中の契約の箱の中にあり、さらに金の壺の中に隠されているんです。ですからものすごくこのマナっていうのは隠されているものであるということがわかります。で、それは、このペルガモっていうのはこれは迫害された教会ですよね。この迫害された苦難の教会。ごめんなさい。これは迫害の後ですね。まあ、ちょっと、世と結婚した教会。ペルガモっていうのは結合という意味なんですが、世と結婚しちゃった教会。で、ここには確かですね、サタンの王座があるとかっていう言葉もあったと思うんですね。サタンの住むあなた方のところで、わおわおわお、サタンの王座がある、座がある。教会の中にですよ。わおわおわお、すごい。こういう教会。だけどそこにも勝利者がいる。そしてその勝利者には、隠されているマナを与える。隠されているマナを与える。こういう約束があります。で、このマナについて見ていきたいんですが、まず、出エジプト記の16章をご覧ください。出エジプト記の16章にはですね、このマナのお話が、ずっと書いてあるんです。で、私は新共同訳でちょっとお読みしますけども、イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムとシナイとの間にある真のアレノに向かった。ね、で、それが、うんぬんというふうにありまして、で、ここでですね、民がですね、つぶやくんですね。3節、我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。モーセにブツブツブツとつぶやいたわけです。本当？エジプトで肉の前に、鍋の前に座ってたらふく食べてました？彼ら、過酷な労苦に喘いでいたんじゃないですか？だから助けてくれって叫んでいたんですよね。ところがこの荒れ野に出てきたら何て言いました？我々は死んだ方がマシだった。エジプトで。勝手にどうぞと。戻ったらいいっすよ、エジプトにね。勝手にどうぞ。で、ブツブツブツとこのね、文句を言うわけです。で、ここでもう、主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。このつぶやきに対して主はちゃんとですね、答えてくださる。民は出て行って、毎日必要な分だけを集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったものを、整えれば、毎日集める分の2倍になっている。で、こういうふうにしまして、主はですね、うずらを与えたり、ね、その、民のつぶやきに対してですね、ある意味で答えてくれるわけですよね。で、12節見ると、私はイスラエルの人々の不平を聞いたと。 ね、彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れに肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であることを知るようになる。そしてうずらが飛んできてバタバタバタと落っこちるわけ。これ何を主はここで言っておられます？主はここで何を言っておられる？ご自分が真実であることを証しする主なんですよ。この民の不平に対して、お前らね、不平言うんなら滅ぼすぞっていうふうにね、そういう主ではなくて、ご自分の真実をここで証しする神なんです。私たちも結構つぶやきますよね。ブツブツブツブツブツ。腹が減った肉が食いて、ね。いろいろいろいろつぶやくわけですが、その時に主はどのように答えてくださいます？主は、ご自分の真実を持って答えてくださる神です。エメン？余計なこと言ったら、首切るぞとかね。そういう神ではないということです。ご自分の真実を持って答えてくださる主です。そして、朝ですね、13節、夕方になるとうずらが飛んできて宿営を、覆い、朝には宿営の周りに露が降りた。この降りた露が蒸発すると見よ、荒れ野の地表を覆って薄く壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。人々は、これら、イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるのか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。主が命じられたことは次のことである。あなたたちはそれぞれ必要な分、つまり一人当たり1オメルを集めよう。だいたい 2.3 リットル。それぞれ自分の天幕にいる家族の数に応じて取るが良い。イスラエルの人々はその通りにした。ある者は多く集め、ある者は少なく集めた。しかし、オメルマスで測ってみると、多く集めた者も余ることなく、少なく集めた者も足りることなく、それぞれが必要な分だけを集めた。しかもこの集め方は、朝集めるんですね。朝。で、それを取っておこうとすると、腐っちゃう。朝集め、そしてね、余分なものを貯めようとすると腐ってしまう。これがこのマナでした。で、まずこのマナという言葉の意味、これはね、何っていう意味です。マナっていうのは what is this? これは何だろうっていうのがマナという意味です。マナっていうのは何だろう、これは何だ、こういう意味です。で、このマナーを主がくださる方法というのは、イスラエルの人々の、あるいは人間の理解を超えているということです。私たちの思いをはるかに超えた方法、ね、これで神はご自分の真実を明かししてくださるんです。あのね、いろいろな我々必要の満たしを受けることがある。私も今までいろんな風に受けてきたんですけども、私が考えてこうこうこうしてこうなればこうなるっていう形で与えられることっていうのはあまりない。自分勝手にね、妄想を巡らすんですね。で、この通り、うわあなってこうなってこうこう。で、あの人に頼んでこの人に頼んでこうこうこうすればこうだみたいなね。これ人間の浅知恵です。主は我々の方法に一切頼らない。私たちの人脈に頼らない。我々のコネに頼らないで必要を満たすんです。えめ？ピリピ書にありますね。主は何ていう約束をしてくださいます？主はご自身の栄光の富に従って、キリストイエスにあってあなた方の全必要を満たしてくださる。えね、誰の富に従ってですか？ご自身の栄光の富に従ってです。えね、我々がどんな人脈持つとかそんなもの一切関係ない。私たちがどんなね、なんかこう、銀行預金にこれだけあってこうね、親戚にはこういうね、財産持ちがいてこの人が死んだら相続分がこのぐらい、そういうのに従って私たちにくださるんではない。あのね、クリスチャンもね、非常に僕ね、あまり好きじゃないの、伝道をね、目指す団体がね、しばしばね、コネ作りの団体になるんだよね。人間関係のコネを作る。 ネットワーク作りのためにそういうのを用いる。そこで商売やりだすの。もっとひどいのになると、教会の中で、アムウェイだとかにあるでしょ。とんでもない話ですよ。そうでしょ。我々の交わりの中にそういうものを回す。これは恐るべきことです。私たちは、そういうネットワークに従って神は私たちを満たすわけ。ネットワークを持ってね、いろんな人とクリスチャンのビジネスマンとね、付き合えばね、自分のビジネスもうまくいくとか、こういう動機でもって伝道する。非常に不純です。でしょ？私たちはそういうネットワークを作るためにお互いに関わり合ってるわけではないんですよ。神はあえてどういう人たちを選んだって書いてあります、コリントで。あえて愚かな。あえて地位の高くない。あえて世の中の低いものを選んだって書いてあるでしょ。ところがクリスチャンはね、特に牧師なんてそうですよ。世の中の地位の高い人が大好き。そうでしょ。いろんな高い人がいてもその前に行ったらハハハハハってなるんですよ。もう下心があるのが見える。神は私たちをあえて選んだ。なんで名もなきおじさんおばさんです。何の役に立ちます皆さん。世の中のために皆さん何の役に立ちます？立たない。ハレルヤ。立たない普通のおじさんおばさんを神はあえて選んだ。えめ？なぜ？ご自分の住まいにするためです。私たちは自分の商売が発展するためにキリスト教を広めてるわけでも何でもない。神の住まいを得るためにでしょ？そのために私たちを選んだ。あえてですよ。我々をです。私たちはね、こう自分の何かをね、当てにする。自分のそういうものを当てにしてね、自分の計画で自分の何かを成就しようとする。ね。違う。神は我々の理解を遥かに超えた方法をお持ちなんです。ご自分の栄光の富に従って満たすんです。逆に言えば、神の栄光の富っていうのは、ビル・ゲイツよりもすごいんですよ。ビル・ゲイツは個人資産が1兆円ですからね。すごい、要するに、国家予算は今80兆ですからね。それと同じ桁持ってる。個人資産がですよ。だけど、神の個人資産はどのくらい？神の個人資産は、無限大です。その富に従って私たちのあらゆる必要を満たすんです。えめ？皆さん、神が必要を満たすときは、億単位の金は簡単に動きます。私、証ししたでしょ？裁判で何百億動かした。現金で7億5000万取った。世の中からブン取った。うちの弟なんてのはね、6億ですよ。簡単。鍵は何？信じますか。皆さんにそれだけの何かあります能力。私にはそんな金を動かす能力なんかない。だけど誰が動かすわけ？神です。我々の理解をはるかに超えたお方である。その方がご自分の栄光の富に従って満たしてくださるんです。そこに期待します。自分のちっぽけなそんなものはどうでもよし。神の富に従って満たされる。期待してください。あのね、期待しなかったら主に失礼ですよ。いいですね。どうせ主なんか私なんかもういじけちゃダメだ。ストレートに求めればいいんです。欲しいものを欲しいってね。主は何て言ってます？私の名によってした求めるものは何でも叶えてあげる。マナです。これは何？与えられた時になんだこれは、マナです。ハレルヤ。そして、別名、ね、詩編の 78-25 を見てください。詩編の 78-25 を見てください。詩編の 78-25。こう書いてありますよね。人は力ある方のパンを食べた。これ上に、24を見るとね、彼らの上にマナを降らせ、食べさせてくださった。神は天からの穀物を与えなり、人は力ある方のパンを食べた。神は食べ飽きるほどの糧を与えられた。ね。で、ここですね、力ある方のパンっていうふうに書いてあるんですが、新改訳ではですね、なんて書いてあります？御使いのパンってなってません？そうでしょ？ 御使いのパンです。皆さんね、御使いっていうのはね、天使ですが、天使はどういう存在でしたっけ？天使はね、私たちにどうしてくれる存在？ヘブル書に何て書いてありました？ヘブル書に、御使いは私たちに仕えてくれる霊的存在です。皆さん、マナが与えられるとき、御使いを通してね、その必要が満たされるんですよ。マナは御使いのパンとも呼ばれているんです。皆さん今信じてます？ご自分の周りに御使いを使わして、主が私に仕えてくださっているということを感じてます？国会議員になるとね、太蔵くんも国会議員になっちゃって、で秘書がついて、なんか車かなんかついてね、すごいですね。いやー、ね、年収2500万だかになるそうですが、あの人たちは周りの人が使えますよね。ボディーガードがいて使えますよね。我々にそういうボディーガードがいることを信じてます？えめ？御使いが皆さんのに使えておられるんですよ。あらゆる危険とかいろんなものから御使いがですね、皆さんを守ってくれているんです。えめ？御使いはしばしば神の御心を届ける、神の必要を届けてくれるんです。ですから私たちの周りに起きることは全部神の御手の下でコントロールされている、全部配剤されている。これが神のエコノミーです。なんか国会議員って面白いですね。今朝ね、面白いです。ドン小西さんという人がね、井口さんの含みでね、工事現場の青いビニールシートだって。なんかね、一生懸命張り切っちゃってね、国会議員だ。皆さん、我々こそ、誠の神の国の議員でしょ？えめ？青いビニールシートどころじゃなくて。で、なんかもう一人の人は牛みたいな白黒のドレス着てた。我々は今何を着てます？ロイヤルローブです。神のね、王族のローブを着せられている。そして天使が仕えてくれている。えめ？そして、このね、マルコの6の42。ね、まあ、これ皆さんもご存知と思います。5000人を養った時にですね、5000人はね、満腹した。今の詩編のところにもありましたよね。食べて明かせた。そしてこのマルコのところにも6の42ね、5000人をですね、豊かに満たした、ね、これがイエスの富です。弟子から見たらただ、何があったんでしたっけ？5つのパンと2匹の魚だけども、それが5000人に配られ、彼らが満腹してなお余った、なお余った、これがイエスの満たしです。ですからこの御使いのパンは私たちの必要をあり余るんです。余剰です。溢れるんです。こぼれるんです。皆さんからパンくずこぼれてます？皆さんのパンくずはこぼれた時になお12のカゴをいっぱいにして皆さんの周りの人を養う。このマナは自分が養われるだけじゃない。5000人満腹します。しかし、なお12のカゴが溢れるほどにいっぱいになる。だから皆さんが満足すれば、周りの人にもこぼれてその人たちを満たすんです。これがマナです。そしてこのマナはですね、出エジプト記の16章戻ってほしいんですが、非常にこのマナは小さいと書いてある。ね、形16章、見てほしいんですが、マナは非常に小さくって、それから丸いというふうに書いてある。ね、小さくって、丸いというふうに書いてある。この小さいマナ、ね、これは何を意味しています？もし皆さんね、マナがですね、直径30センチぐらいだったらどうします？直径30センチのね、なんか浅草せんべいかみたいな。これ、かじるの、えらいことになるでしょ？マナは 小さい。しかもですね、丸いんです。丸い。小さくて丸い。それで、コエンドロの、種のように、ね、丸いと書いてある。これが、マナです。で、食べるっていうことは、小さくなかったら、我々食べられない。キリストは、どういうお方か、神だったんですが、ピリピの 3-21 を見てください。キリストは神だったお方、ね。で、宇宙を作り、ご自分の言葉でこの宇宙を支えているお方ですよ。ところがそのお方がですね、ピリピ書の3章の21節を見ますと、こう書いてあります。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、あ、ごめんなさい。あれ？これじゃない。もう一つ、あれだ。こうじゃなくてね、ご自身がですね、癒し奴隷の姿をとってくださったと書いてあるんですね。どこでしたっけ？二章だ。ごめんなさい。二章六節。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にし、しもべの身分となり、人間と同じものになった。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまでも、それも十字架の死に至るまでも、従順であった。そして、私たちに、ご自分を食べよ。小さくなられた神です。神は、ご自分の、パワーを見せびらかし誇り、そして多くの人がね、貸し付いてくれることを求めるんじゃない。イエス・キリストは何て言いましたっけ？イエスは何て言いましたっけ？私は使えられるために来たのではなく、使えるために来たと言っている。で、彼はね、ミラクル、奇跡をやりましたけども、それによって多くの人の耳目を引こうと思いました？違うでしょ？癒しをしたけども何て言いましたっけ？人に言うな。言うな。ね。彼はそういう奇跡、ミラクルを何のためにやったの？ご自分がこれほど油注がれ、これほどパワーを持っているってことを見せびらかすためにイエスは印不思議を行ったんですか？ No。人々の必要を満たし、人々にご自分を明かしするため。一方、今いわゆる油注ぎの器と称される人、正解かなんかやると何をやります？川口になんかその名所があるそうですけどね。なんとかっていう場所があって、毎回そこでやられるそうですが、そこで、印不思議予言なんとかかんだ、そのばっかりし、パフォーマンス、見せ物でしょ？見せ物でしょ？主は見せ物をするために来られました？ No。小さくなった。クリスチャンね、みんなでかくなりたいわけ。教会もでかくしてね、自分の名前もでかくしてね、で、日本で一流の牧師とか言われてね、あわよくば日本のビリー・グラハムだ、日本のベニー・ヒンダになりたい。でかくなりたい。イエスはどういうお方でした？小さくなった。丸い。小さなコエンドロの種みたいな小さな姿をあえて選んだ。これがキリストです。食べるものと食べられるものどっちが偉いんですか？食べるものと食べられるものどっちが偉いんですか？食べるものです。私たちはキリストを食べる。わあ、それほどにキリストは小さくなった。そして丸い、丸い、丸いんです。ルカの 7-38 を見てください。皆さんですね、もしマナがですね、トゲトゲしてたらどうします？トゲトゲ。トゲトゲ。あっちにトゲ、こっちに、こう、ウニみたいな。あれ、栗のイガイガみたいに。トゲトゲだったらどうします？ちょっと食べられないですよ。いいですね。イエスはどういうお方でした？丸い。小さくて丸い。丸いってどういうこと？トゲがない。アプローチしやすい。近づきやすい。偉い牧師になるとね、その牧師の下になんかこう、大奥の女中さんたちがいてね、で、その下にまた取り巻きがいてね、この先生に会うためには、このルーツに一言申し上げて、だんだんだんだん上に上げてってようやっとお会いできるんだそうですよ。アホくさ。 江戸城じゃない。イエスはどういう方でした？近づきやすかった。ルカの7章見て、7章。ルカ7章38節。ここでですね、どういう女が出てきましたっけ？ルカ7章、38節。ここで、イエスがそのね、ファリサイ派の人の家に、まあ、シモンの家に入ったわけですね。そしたらば、一人のですね、女がですね、来たわけです。37節ですね。この女に一人の罪深い女がいた。おそらく、まあ、体を売っていた、そういうね、形で生計を立てていた女でしょう。で、イエスがパリサイ派の人の家に入って、食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながら、その足を、涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。これがイエスです。あのね、皆さんよく考えてください。こういう形で関わることができるっていうのは純粋でなかったらできないですよ。例えば歌舞伎町あたりで働いてるね、風俗関係の女性が今私の元へ来て、私の足元に座り、涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭った。ちょっとこういう光景ね、考えられます？こういう光景を自然と受けることができるぐらいに主は純粋なんですよ。純粋なんです。我々こういう風な形でね、自由にクリスチャン愛しなさい愛しなさいって言うんですけども、あれ言えば言うほど愛の不毛を証明します。愛されないからです。イエスはね、人を愛しましたけども、自由に愛を受けることができたんだよ。でしょ？これは純粋でないとできないです。もしそういう女性が私のところに来た、ちょっとごめんだっていうか、ちょっとね、場所をわきまえてみたいな、そういう、イエスは違う。こういうファリサイ派の人の前でですよ。それがもうある意味でね、その抽象のネタになるんですよ。ですでしょ？で、揚げ足取りを取られる危険性がある場所で、こういう形の愛を受けることができる。それほどにイエスは純粋なんです。ですからイエスはこういう女性がね、接近しやすい存在だったの。そうでしょ？涙で足を洗って、髪で拭く。こういうのできないですよ。これがイエスのね、純粋さです。そしてファリサイ派は、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰かわかるはずだ。こういう目で人間は見るんです。そうでしょ？だけどイエスは違う。で、イエスのところに近づくのにですね、下からだんだんに上げてってください。違うでしょ？直接にイエスのもとに入ってきたんです。これがイエスのね、丸さです。本当のホーリネス、聖というのは、これは近づきやすいんです。いいですか？私はホーリネス。近寄るな、みたいなね。汚れたものは、こんなの嘘。演技です。演技です。そんなお芝居。本当のホーリネスは、自由に愛を受けることができる。どんな人からであっても、またどんな人とも、フランクに関わることができるんですよ。ね。偉い人の前には頭を垂れて、自分より身分の低い人に対しては胸を張る。これが牧師だ。怒られるな。イエスは逆ですよ。イエスは逆です。イエスはどんな人からも自由に近寄ることができたお方です。最も負い目のある。だから、より多く愛したものはより多く愛する。許されたものはより多く愛すると言っている。これがイエスの丸さです。イエスは近づきやすいんです。そして、イエスの味、画家の2の3を見てください。このですね、ここの光景を見るときに、ある意味で、こう、じんとくるんですよね。 泣けてくる部分が、非常に強い。で、非常にイエスのね、甘さが、出ている。甘いお方なんです。で、画家のですね、2の3にはこう書いてあります。ちょっと待ってください。新改訳で、お読みいただけますでしょうか。開けた方、新改訳でちょっとお読みください。
私の愛する方が若者たちの間におられるのは、林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。
アーメン。このね、新共同訳ではこう書いてある。若者たちの中にいる私の糸恋しい人は森の中に立つリンゴの木。私はその木陰を慕って座り、甘い実を口に含みました。その人は私を宴の家に伴い、私の上に愛の旗を掲げてくださった。ハレルヤ。ルカの女の姿です。このね、イエスは、木陰を慕って我々が座れるお方です。皆さん、暑い時に炎天下にね、木陰に入って一息をつきたい。このイエスのもとは一息つける場所です。そして甘い実を口に含める、これがイエスです。神は、主は甘い。そしてイエスのもとにね、来るときに、木陰に休める、そして一息をつかさせてくださるお方です。人って面白いですよね。近くに寄るとね、なんかね、こう、せかせかせかせかせか、落ち着かなくなる感じを与える人もいるのね。だけどイエスのそばに寄ると、ほっと、一息をつける方なんです。我々をせかさない。せかせかせか。伝道奉仕、十一献金、なんだかんだ。せかせかせかせか。こういう霊はイエスの霊。イエスの霊はどういう霊？木陰で私たちを一息つかせてくださる。そしてこの実は、実は甘い。甘い。主は甘いんです。マナはね、蜜を入れたせんべいのように甘い。いろんな炎天下、私たちのね、日々の生活ね、いろんなね、直射日光でですね、炎天下でも汗流してね、息が苦しくなってふうふうふう言うんです。生活に追われ、仕事に追われ、家族に追われね、人間関係に追われ、我々一息つけない、一息つけさ、つかさせてくれないのがこの世ですよ。だけどイエスはその中において、木陰であり、そのもとに座れば、一息つける。そして、その実を食べると、甘い。イエスは甘い主です。このルカのこの絵とですね、それからこの画家の今のところ、非常に旧約と新約でですね、ぴったり重なる光景だというふうに、感じるんですね。で、その女はそこを、近づくときに、普通の人からは、 拒否される。だから今までね、いろんなそういう場面でね、おそらく人を怖がる、人を恐れるという、そういう、心の状態があったはずです。しかしその女はイエスのもとに直接に出てって、そしてその御足のもとに座って、で涙で洗って髪の毛で拭くと、この甘い実を口に含んだんですよ。主が本当に、こういうね、近づきやすい方であるということを感謝します。恐れなくてもいい、自分の、引け目、自分の罪、自分の不完全さ、自分の欠点、こういうのを一切引け目と感じなくていいということです。あなたの今の状態そのままで、まずイエスにとにかく近づくことができる、これがイエスのホーリネスです。近づきやすいんです。近づきやすい、そして甘い、甘い、それほどに小さくなってくださった。でこのマナは毎日供給される。でしかも多く集めても少なく集めても同じだ。えめ、世の中はどういう世の中ですか。金をうまいことやって多く稼いだものが世の中は勝ちです。今勝ち組と負け組って言ってどんどん分かれますね。いわゆる日本は今まで中流階級ばっかりだった。僕もあなたも中流よ、私は中の中、私はあなたは中の女、中の下みたいなね。だけどこれから日本は上と下に二分化します。富んでるもの、それから持たないものが分かれていく。これがこの世でしょ。だけど主はどういうふうに我々を見ているわけ。多く集めたものも少なく集めたものも皆同じです。これがマナです。1オメルは約 2.3 リットルで、第二コリントの8章15節もそう書いてあります。第二コリントの8章15節、ここでね、多くの人の必要をお互いに満たし合うということをパウロは8章で言ってます。自発的にお互いに施し合い、そしてお互いの必要のね、欠乏を満たし合う。で、彼は、こう書いてる。他の人々には楽をさせて、あなた方にロークをかけるということではなく、釣り合いが取れるようにする。で、あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになり、こうして釣り合いが取れる。多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかった。これが神の配慮です。要はどんどんとね、うまいことやって儲けたら勝ち組、ダメなやつは負け組です。神は違う。神はね、余っているものをどんどん回す。そしてお互いに全部必要が満たされ合って皆同じである。これが神の分配です。我々はこの命という面ではですね、ある計りに従って皆同じに与えられている。賜物はそれぞれいろいろ違うかもしれない。しかし命の面では皆同じです。同じです。自分だけせしめていっぱい蓄えていっぱい油注ぎ受けてなんていう発想自体がもう神の国にふさわしくないんですよ。そうでしょ。いっぱい油注ぎ受けて、賜物を受けて、能力を受けて、私のパフォーマンスをやろうなんて、こういう発想はもう全然イエスと反します。イエスはどういうお方。小さい、丸い、そして多く集めたもの少なく集めたもの全部を顧みる、平等にです。で 今日という日です。マタイの6の34では主は何て言いましたっけ。一日の苦労は一日で足りる。またヘブル3の13から15では、今日御声を聞くならば心を固くなにしてはならない。我々生きることができる瞬間っていつ？明日？今です。今日生きなかったらなぜ明日生きられます？あるいは今日生きないでね、過去のいろんなことぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃね、あのことダメ失敗、ああどうのこうの、そんなんで生きててどうします？今私たちが生きることができるのは今日です。 Now です。永遠の Now です。この時を今主は生きろと言ってるんですよ、この命によって。ですからマナーというのはその日の分だけです。将来のために蓄えましょうなんていう発想はわかります？神の廃材に対して疑義を唱えてるんですよ。皆さんの必要はすべて計り与えられている。多く集めたものも少なく集めたものもみんな同じだ。余ることがなく不足することがない。これが神の国の廃材でしょ。だから今日という日に、今日の分に我々は責任を負えばいいんですよ。将来のことを思い煩います？明日のこと、何年間のこと、 No。 それはどこにあります？主の手の中にあるんだよ。信仰は今です。この時です。今この時主とどういうふうに関わるかです。主の木陰の中に座るかどうかです。そこで主を食べることができるかどうかです。その主の甘さを享受できるかどうかです。これがマナです。今今日この時主に対して捧げるんですよ。そうすれば他のこと、将来のこと、全部主の御手のコントロールにある。今日です。この時我々は責任を負うんですよ。祈りましょう。主よ、イエスよ、感謝します。あなたは神であったのに、その座にいることを良しとせず、あえて卑しいしもべの形を取ってくださったことを感謝します。そして死に至るまでも従順に人々からあざけられ、人々からなじられ、人々から傷を受け、人々から裁かれ、そして神にさえ裁きを受けてくださったお方であることを感謝します。そしてあなたは偉大なパフォーマンス、あるいは人からそのような賛美を受けることを良しとしないで、むしろ私が来たのは使えられるためではなく使えるためである、そして自ら弟子の足を洗うほどに小さくされたことを感謝いたします。誠の隠されたマナとして小さく丸く甘いマナとして私たちに食べられるお方と なってくださったことを感謝します。主よ、神がなすことは私たちの思いをはるかに超えます。人の心に思いもしない、人が見もしなかったことを神は用意してくださった。マナとはこれは何だという意味であります。あなたの御業は何でありましょうか。人が何者なのでこれほどに御心をかけてくださるのでありましょう。一体私たちが何者なのでこれほどによくしてくださるのでしょうか。主よ、私たちが何をしたからこれほどにゆくたがり祝福してくださるのでありましょう。主よ、私たちにご自分の命を食べられるものとして提供するほどに小さくなってくださったことを感謝いたします。私たちを満たし、私たちを喜ばせ、私たちを満足させるために、命を与えるためにご自分を割き、私たちの中に入ってくださったことを感謝します。主よ、私たちの内側がどれほどに荒れておようと、いようと、またいろいろな汚れたものがあろうと、主はあなたがそこに御住まいを立てつつあることを感謝いたします。私は天から下ってきた命のパンである。あなた方の祖先はモーセからのパンを食べたが死んでしまった。私を食べる者は死ぬことがなく永遠の命を得ることであろう。主よ、あなたが裂かれ、あなたが鞭打たれ、あなたが傷つけられたことにより、私たちの内なる命となってくださったことにより、私たちが許され癒されていることを感謝いたします。そしてこの霊の誠の姿勢所である、霊のうちに入るときに契約の箱に触れ、そしてその中にある金の壺の中のマナを、甘い小さな丸い マナを食べることができることを感謝いたします。愛おしい主よ、あなたの御足のもとに座り、あなたの木陰のもとに座り、私たちに一息つかせてくださることを感謝します。私たちに安らぎ安息を、魂の休息をくださることを感謝します。あなたが私たちの安息であります。この罪深い女がどのような気持ちであなたのもとに近づいたことでありましょう。人から拒絶され、軽蔑され排除されてきたこの女がどのような気持ちであなたに近づいたことでありましょう。どれほどの勇気が
必要であったことでありましょうか。しかしよ、あなたはその女の愛を純粋に受けてくださったことを感謝します。涙で足を洗い、髪の毛で拭い、身足に切腹をするという、この女の愛をあなたは受けてくださったことを感謝します。主よ、この女がどれほどに解放されて、どれほどに慰めを受けたことでありましょう。より多く許された者はより多く愛すんだ、この言葉はどれほど女を救ったことでありましょうか。主よ、あなたが私たちにもこの言葉を今かけてくださることを感謝します。より多く許された者はより多く愛すると、あなたの木陰のもとに浸ります。そこであなたを口にし、あなたの甘さに満たされることを願います。主よ、あなたが私たちの木陰大いであることを感謝いたします。
愛するよ、そしてこの木陰の中で休むよ、そしてイエスの甘さをに浸るよ。イエスはあなた方の愛を受け、あなた方を愛し、そしてあなた方に仕えてくださるお方であることを信じるよ。そのお方に自ら近づき、慰めを受け、励ましを受け、癒しを受け、許しを受けるよ。主の御声を自ら聞くよ。
私たちの愛がどれほどに小さく、また私たちがどれほどに汚れていようと、それを受けてくださる主であることを感謝します。私たちがあなたに捧げた一つ一つのことをすべて覚え受け入れてくださっていることを感謝します。あなたのなしたことは私が覚えていると、主よ、あなたが語ってくださることを感謝いたします。主よ、あなたにもっと捧げ従うことができますように。